古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。かつて我が国を訪れた外国のお客様が航路間からまっすぐ太宰府西門へ入り、そして太宰府政庁を目指した古代環道水木西門ルートを歩いています。ご案内を古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんにお願いしています。西門を出発し、県道31号線の杉塚交差点を左折しました。いよいよ太宰府政庁があった戸風呂へと向かいますが、途中住宅地の中に寺院の跡がありました。杉塚廃寺跡と言います。今週はここから歩きます。
昔この辺にお寺があったということですよね。
はい、こちら筑紫野市教育委員会さんがですね、はい、調査されたり、福岡県さんが調査されたりしておりますけども、はい、過去に2回ほど大きな調査が行われてまして、
はい、
で広場に、訪れていただきますと、きちっとこういう建物の基壇、土台がですね、はい、きれいに残ってまして、
そうですね、
はい、
50メーター四方ぐらいのね、
はい、
ところに、2メーターぐらいかさ上げしたところに、基壇といいますかね、
はい、
があって、建物の礎石の跡ですね。
はい、で杉塚廃寺、と呼ばれている場所なんですけども、こちらの白鳥さんの方ではその建物の基壇ですね、はい、そして礎石の方が、もともとからですね、位置が変わらないものが4個と、新しく移したりされたもの7個で、今11個
あるんですか、
はい、ありますけども、大体この広さがですね、南北におよそ 5.4 メートルほど、はい、で東西に 3.6 メートルほどっていう範囲なんですけども、実際にはこの建物が今は住宅街で切れてますけども、さらに東西とかですね、それぞれの方向に広がっているので、大変大きい建物だったと、
はい、
でこちらの寺院としましては、おそらくですね、発掘の見解では、7世紀の末頃から8世紀の初頭にかけてですね、建立された古代の寺院であろうということでして、ちょうどこちらの白鳥さんの方では老子式の丸瓦とか平瓦も出ておりますし、
はい、
ベルトの飾りですね、石体なんかも出てきてまして、はい、まさに大変礎石立ちの大きな建物も建っていたので、こちらの建物跡は金堂か講堂か、寺院の中心の建物かなと考えられているんですけども、まさしく、古代においてこの地にはですね、大変立派な寺院が建っていたというのが、この発掘調査で分かっている場所ですね。
はい、聞くところによりますと、太宰府の、西南にあるということで、なんか裏鬼門とか言われる、
そうですね、
位置にあるわけですか。
そうですね、太宰府政庁から見ますと、ちょうど西南の方にありまして、で東北の方は
竈門神社、
宝満山がありまして、鬼門だっていうふうに、伝えられてますけど、その反対側の裏鬼門の方に、当たる場所には位置してますので、そういう役割を持っていたかもしれない寺院の一つですね。
はい、ちょうど太宰府水木、西門からですね、まっすぐ来たところになるわけですよね。ですから、周りにあまり家が当時は、なかったと思われますので、大変目立った寺院だったかも分かりませんね。
そうですね、水木西門からまっすぐ先ほど99次調査まで来ましたけども、ちょうど、お寺のですね、東側を古代環道がずっと通過していたわけですので、おそらくやはり当時その古代環道を通った人からは大変立派なですね、お寺の様子が見えて、大変注目される場所であっただろうと、はい、で太宰府のこの 南西といいますか、西南の方にはまあ古い寺院がたくさんございまして、一番有名なのは武蔵寺といいますか、天拝山のふもとの武蔵寺さんはやはり古くからのお寺で知られてますし、この杉塚拝寺から少し行ったところには塔の春塔跡といいまして、塔の礎石がですね交差点のそばに残っているんですけども、なのでまあ太宰府のまあ西南南西地域にはまあそういう寺院群があって、まあ一つの信仰の場といいますか、あの大きな役割を持っていた場所、まあ、その中にあった一つのお寺の跡というのがまあ杉塚拝寺ということで、今ですねこちらの解説版等も整備されていますけれども、現在あの筑紫野市の市の指定史跡ということでですね、大切に保存されてまして、紹介の看板などもあの置いてありますので、ぜひ、古代の人々が眺めたであろう杉塚拝寺の跡をぜひ皆さんも訪れてご覧になっていただければと思います。
建物の礎石の跡がきれいにこう図に書いてありますので、建物はこう想像できやすい図説ですね。
そうですね、長方形の多分大型の建物があっただろうということですね。
最初にこう目にするね、おそらく朝鮮あたりからこう渡ってきた方たちが目にする建物、太宰府の一番大きな建物だったかも分かりませんね、当時としてはね。
そうですね、水木を抜けてきますと、最初に太宰府に差し掛かってちょうどこの辺りからですね、東の方へと折れて私たちは進んでいくわけなんですけども、古代の外国施設もですね、水木を通って太宰府に徐々に徐々に近づいてくる中で最初に、あの目にする、大変立派な建物、それがこの杉塚拝寺だっただろうというふうに考えられますですね。
そういったところが杉塚拝寺です。
じゃあここでですね、先ほどお話ししました、古代官道がどう進んでいったとかいろいろ考え方があるんですけども、私たちは、この杉塚拝寺のそばから東の方にまっすぐ折れまして、太宰府の城坊、南の出入り口、正門の羅城門、その跡があったんじゃないかなと言われる場所に向けて、東の方へまっすぐ進んでいきたいと思います。
なるほど。まだ先へずっとまっすぐ伸びる道があったのかもわからないんですね。
そうですね、もしかするとこのまま伸びて、ずっと、今でいうと、筑紫野インターの入り口 の、あの武蔵野交差点とかありますけども、あの辺りまで行って、そこから真北に、折れて、で二日市温泉のそばを通って羅城門にまっすぐ入ってくる可能性もありますし、今日通りますように杉塚の辺りから東に乗れてショートカットで一直線に羅城門にそのまま突き当たるということも考えられますので、ぜひ皆様それぞれイメージして歩いていただければなと思います。
それでは、ショートカットしまして羅城門と言われる場所、ラジオ門って何と言われるか分かりませんが、その説明は後ほどあると思います。それじゃあ行きましょう。
杉塚拝寺から都府郎方面へと向かっています。昭和町の交差点へ向かって歩きます。
で、あの先ほど津川さんと言いまして、杉塚拝寺の跡からですね、そして、そのままずっと東の方にちょうどあの杉塚交差点とですね、二日市の昭和町交差点を結ぶこう広い片側1車線の道路が走ってるんですけども、それに沿って東にずっと進んできました。で実はこの道路の少し北側がですね、太宰府城坊の南の橋というふうに考えられている場所なんですね。で、太宰府の古代の町並みといいますと、あの塔の長安などに習いまして、奈良の平城京や平安京のように五番の目が引かれてまして、情報性というですね、引かれておりまして、現在、諸説出てるんですけども、現在のところ一区画が90メートル四方、そして太宰府は、北から南はですね、横の列、上が22畳、そして真ん中にこれから歩きます朱雀大路が走っていまして、東側太宰府政庁が見ていわゆる左角の方が12坊、12列、で、王子を中心として左側ですね、西側の方に右角が8列、8坊あったと考えられています。で今ちょうどですね、あの津川さんと東の方にまっすぐ走ってますけども、この、道路の少し北側部分が太宰府城坊の22畳、いわゆる南の橋の際になると。なので、城坊の町並みの南に沿った道をですね、感動をショートカットしてお越しになる場合は、杉塚のところから、そして城坊の22条の南側の道をこうずっと来て、こちらの方に進んでいくわけなんですけれども、ちょうどその道を進んできますと、筑紫野市さんのですね、筑紫バスの バス停六段ですかね、バス停があるんですけども、
はいはい、
この辺り実は書いてあるんですね、この通りは太宰府22条に当たりますと、あのひっそりと実は PR がしてありますんですね。
もう消えかかってますけど
そうですね、
この通りは太宰府22条
ということですね。
こういうふうに書いたのがかけてあったんですか。
はい、
もうなんかね、
ちょっと色が同化してしまって、あれなちょっと水槽ですかね、そのところにあるんですけども、はいはい、で実際に筑紫野市教育委員会さんがですね、はい、発掘調査、まあ、試掘をされたらですね、ちょうどこのバス停の奥がちょうど駐車場が広がってまして、少し小さい公園がありますけども、あの辺りからやはりこう東西に走る道の跡が確認されてますので、
情報の跡出てるんですね、
はい、なので、まあ、現在の道の真上ではなくて少し北側ですね、
はい、
ここを、いわゆる22条の太宰府の町の一番南の端の道がこう通っていたと、
はい、
であの道をずっと辿っていきますと、この先に、南の正面口、都でいう、まあ、羅城門があったんではないかな、
はい、
ということで、まあ、さらにこの道沿いにちょっと進んでいきたいと思います。
はい、わかりました。ここは、この通りは太宰府22条という看板があったのし、全く気がつきませんでした。ちょっと色が薄くなってますのでね、気がつきにくいですよね。そこを今から通りまして、羅城門の方に歩いていきます。
太宰府にはかつて城防が敷かれていました。その城防の南の端22条を歩き、羅城門へと向かいます。 JR の踏切を渡りました。
津川さんと道をですね、はい、東の方へ進んでいきます。ちょうどJR 鹿児島本線の踏切を渡りまして、すぐもう真正面には、昭和町の、
はい、
県道112号線とあたる昭和町の交差点が見えてるんですけど、はいはい、まあ、踏切を渡ってすぐですね北に折れる道があるんですね、はい、でまあ、この道に入って少し進んでいただきますと、はい、実はこの場所から真北にですね、
はい、
太宰府政庁跡が位置している場所なんですね、
はい、
で先ほどお話ししましたように、太宰府城防の、まあ、22条、
はい、
いわゆる町並みの南の端ですね、
南の端
ですね、はい、でその線とですね、そして真北から来る太宰府政庁の線を、まあ、計算で合わせてますと、ちょうどこの、鹿児島線の踏切を渡って少し北に入ったぐらい、この位置に、太宰府の南の正門、
はい、
まあ、都などでは小説などでも羅城門として有名ですけども、はい、まあ、その太宰府においてもその羅城門のような立派な門がこの場所にあったんではないかと考えられている場所に当たるわけなんですね、
はい、
で筑紫野市さんの調査などで現在ですね、その門の跡と思われるものはまだ見つかってないんですけれども、まあ、他の地域の発掘調査での計算とかですね、あるいはまあそういう古い小技なんか調べてみますと、まあ、この辺りに、城防の22条説でいきますと、はい、正面の羅城、はい、門がこの辺りにあったと思われる場所がこの立っている場所になります。
はい、まあ、羅城というのはね、太宰府を中心にその周りをぐるっとこう回るような形で、神々しいなんかがたくさんありますけども、そういう太宰府をこう回るような羅城というのがありますね。ひょっとしたら昔あったのかもわからないし、なかったのかもわからないという。
そうですね、中国の町並みなんかで言いますと、はい、こう皆さん例えば時代劇だったり三国志なんかで思い出していただくと、まあ、町自体を城壁が囲むので、まあ、中国の都なんかで言うと、まあ、あれが羅城に当たるわけなんですね、はい、でまあ、その羅城に築かれた正面の門なんで羅城門などと呼ばれたりしますけども、はい、まあ、太宰府の場合ですとこう城防の町並み、まあ、日本全体もそうなんですけども、こう町を全体を中国のように高い城壁で囲むっていうようなことはしておりませんので、はいはい、まあ、太宰府の場合におきましてはこの羅城門というのは中国や、
はい、
京の奈良や京の都に習った、まあ、名称に合わせたものかなと、
はい、
で羅城の太宰府の羅城の場合ですといわゆる外郭防衛線ですね、いわゆる
紀伊城とかね、
はい、太宰府の北にある大野城、水木、紀伊城、はい、まあ、それをぐるっと結んだ防衛ラインが太宰府の、まあ、外側の地域にですね築かれていたのではないか、はい、まあ、そういうのが太宰府の羅城があったんじゃないかということで今も調査が進められているところですけども、まあ、今後の研究のですね、進展期待したいところですけども、
まあ、
この場所の羅城門につきましては、まあ、はい、まだ は門の存在も確認されてませんし、まあ、名称もですね、詳しくわからないんですけども、まあ、間違いなく太宰府の南の正門、まあ、いわゆる航路管から来た外交施設が通過して、まあ、太宰府がいよいよここから町並みの中なんだって認識させるような立派な門がこの辺りにはあったと考えられています。
そういった場所です。ひょっとしたら羅城門というのがあったんじゃないかなというようなところに立っております。
さということでいよいよですね、これまでは古代観道を歩いてきましたが、ここからはですね太宰府の町並みへと入っていきまして、太宰府の町並みの中心になりました、作られた時ですね幅が36メートルというですね大変大きな幅の道があったんですけども、その、都になって現在朱雀大路と呼ばれていますけども、まあ、この正面の門を過ぎていよいよここからはですね太宰府の街並みの中、その朱雀大路の跡をたどりながら、津川さんと太宰府清張跡まで歩いていきたいと思います。
今度は朱雀大路の方に入っていくということですね。
まあ、まさに航路館を出発して外国の施設は太宰府を目指してきたんですけど、まあ、そのと同じようなルートをですね、津川さんと一緒に歩いてきまして、いよいよ外国施設はいよいよ太宰府の都に入ったということでですね大変印象深い場所だと思うんですけども、
緊張が走るところですね。
そうですね。で、まあ、そのこういう太宰府の街並みにもですね、実はその当時の大きな道筋の痕跡というのが残っていますので、そのあたりをこう見ていきながら太宰府清張いろいろ見ていきたいなと思います。
はい。ということで朱雀大路へ向かっていきます。
県道112号線が出まして、六段の信号から西鉄二日市の駅の方へ歩いてきました。そして途中小さな小川が流れているところまで来ました。
西鉄の二日市駅の近くまで参りました。近くに佐喜多川という小さい小川が流れておりますね。
先ほどご紹介しました六段の交差点からですね、県道の35号線を西鉄二日市の駅の方に歩いてまいりました。そうしますと途中にですね駅の手前にですね交差点がありまして、ちょうど佐喜多川に橋がかかっているんですけども、まあ、今回古代観道を歩くということで、まあ、古代の道なんですけども、ちょっとせっかくなので道つながりで江戸時代のお話に少しちょっと飛びますけども、実はこの、交差点の佐喜多川のところで交差して、西鉄二日市に向か駅に向かって左手から右に抜けていく道筋、これが江戸時代の街道日田街道なんですね。
日田街道ですか。
日田街道といいますと福岡城下から出発しまして、博多を経由してで、まあ、太宰府、そしてこの交差点の右手側がいよいよ二日市宿ということで宿場になりまして、まあ、その二日市を通って朝倉や萩、そして最後は日田の代官所まで行くという、まあ、江戸時代の道筋なんですけれども、まあ、ちょうどその道筋と交差するのがその交差点の、場所になっているところなんですね。
去年ね少し歩きましたね日田街道。
そうですね、少しご一緒しましたけども、
その伸びてる、
ずっと伸びてきたという、でそれがまあちょうど渡るところなんですけども、ちょうどその日田街道がですね佐喜多川とともに、まあ、その県道と交差している場所、こちらがですね、入船と呼ばれている地域で、場所でございまして、まあ、入船といいますと、まあ、出る入るの入るに、まあ、川海の船なんですけども、
じゃあ船がこの辺りまで来てたということですか。
はい、実はそうなんですね。で実は江戸時代におきまして、朝倉地方とですねこの、博多の方の物流、いわゆる年貢米等の輸送をですね行おうということで、実は大規模な運河が計画されたわけでして、当時太宰府や朝倉の商屋さんたちが出資して計画したものによると、筑後川からですね水を引いて、そして朝倉を通って、そしてこの二日市まで大運河を掘ると、そしてこの二日市まで来ますと今目の前を流れてます佐喜多川がありますので、二日市からはこの佐喜多川を利用して博多まで、福岡城下まで年貢米を運ぼうという、大変壮大な計画が立てられたわけなんですね。
年貢米を運ぶね。
はい。で、当時なかなかですね大工事でございましたので、筑後川からそのここまでですね二日市までの運河というのは結局計画だけで終わってしまったんですけれども、実際にこの筑紫野市の入船から、そして佐喜多川を使って博多までのですね、いわゆる川船の運航は行われたわけなんですね。その行き来した川船の船がここまで入ってくるから、入り船というふうに言われたと、言われています。
そうですか。なるほど。
この地域の、ちょうど対岸あたりには米蔵なんかも建てられまして、当時ですね馬だと左右に2票 米俵なんですけども、あの当時の記録によると川舟だと30俵積めたということになる、まあ、馬15頭分、のあれだったということで、まあ、大変あのこちらのですね、筑紫の地域と博多地域とのまあ物流のまあ運搬にまあ重要な役割を果たしたということなんですね。
それがこの川だったんですね。
はい、この佐喜多川なんですけれど、はい、ただあのご覧になっていただくと今の佐喜多川も水量が少ないんですね。そんなになんかたくさん流れてるわけで、なので江戸時代も結局ですね、あの運河、川舟を運航したのはいいんですけども、結局水量が少なくてこう、まあ、あの土砂が堆積したり、なかなか川舟の運航に支障が出て、実は短命で数年のうちで終わってしまったということなんですね。で、まあ、その後何度も計画はされたんですけども、まあ、最終的にはなかなかあのうまくいくことができなかったということなんですけども、まあ、かつてあのこの筑紫野と博多を結ぶ、まあ、江戸時代の名残がこの場所にあるということですので、ぜひあの知っていただければと思います。
各地にはいろんな石碑が立っておりますね。更新塚、
そうですね、
なんかもありますね。
更新尊天の碑とかですね、あとはあの複数かかっている橋の建立記念碑なんかも、立っている場所ですね。
そういうふうに昔はね、ここで、船の行き来があったんですね。
そうですね、江戸時代の、まあ、あの街道と、そして、まあ、運河、まあ、川筋の水運の、まあ、交通の要所が、まあ、この二日市宿っていうことでございます。
はい、そういったところです。
はい、
佐喜多川という名前はかつてこの川に佐喜がたくさんいたのではないかと想像させる名前です。この川は筑紫野市から太宰府市を流れ、三笠川に合流して博多湾へと流れ込む河川です。この川を越え、いよいよ太宰府城防の中に入ってきました。朱雀王子は目の前に迫ってきました。来週も太宰府政庁跡を目指して歩きます。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんにお願いしました。津川ディレクターと歩きました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は海の道宗像館で2月27日まで行われています特別展、海人王国宗像、海の人の王国と書きます。海人王国宗像、古墳時代の交流と繁栄、これをちょっとご紹介しようと思ってるんです。
はい、
あの世界遺産神の宿る島宗像沖ノ島と関連遺産群5周年のプレイベントとして開催されておりますこの展示会、宗像市世界遺産課文化財係の太田聡さんに案内をしてもらいました。
はい、
今回のポイント大きく3つなんですが、宗像の人たちが乗った船はどんなのだったのか、これ展示を通して見せようと、で船に乗ってどこに行っていたのかっていうのを見せる。
はい、
そしていろんな地域との交流を通じて宗像の人々が手に入れたものを見せると。で、まあ、パッと見キャッチーなものもあれば噛めば噛むほど面白いみたいなものもあるんですが、今日はパッと見からキャッチー編行こうと思います。
いいですね。
まずはポスタービジュアルにもなっています水ら神の人物埴輪というのが出ております。
はい、
これあの太田さんのお気に入りでもあるそうなんですが、あの小ぶりの目とおちょぼ口、
はい、
で三角に尖った鼻でもね、眉のところから目にかけてこう少し落ちますよね。この角度がね見事に出てる埴輪なんですよ。
あの素朴なぬるんとしたお顔立ちの埴輪です ね、
ね、なんとなくこうキャラクターっぽいというか、職場に一人ぐらいこういう顔の子いるよねっていうそういう和み系の顔なんですよね。でよくよく見ると水ら神、耳の横で髪を束ねますが、それゆえにセンターパートでこうピーッと前髪が分かれます。その分け目もしっかり描かれてるという。
これは水ら神なんですね。
そうなんです。
あの耳が大きいのかそれとも手を添えてるのかなんだろうかと思っていたら
髪なんです。
髪の毛なんですね。
そうなんです。
草のようにね側面についてますけどね、
とっても面白いこの人物埴輪が入り口でこう迎えてくれるわけなんですが、部屋のちょうど中央に一番重要と言われるものがありました。復元された黄金の靴があるんです。
わすごい、あの金色のスリッパですよ。
そうまさにそう、あの飾りに履くとか言って食利というんだそうですが、あのキルティング風の格子ステッチがついてたりとか、あのひらひら飾りがいっぱいの足の甲のところに 飾りでついてたりするんですよね。
眩しいですね。
ムタジリというところの古墳から出たんですけども、現物は、まあ、もちろんこう劣化してますから、でも靴底の部分とか足を覆う部分のパーツがはっきり分かるんですよね。で、太田さんがおっしゃったのがこの職人についての謎です。
でこれ何が重要なのかというと、日本では20例ほどしか発見されていないんですよ。日本ではその年間8000件以上、7000、8000件の発掘調査がされていて、で数十年、40年とか発掘調査がずっと続いているわけですから、28万件とかぐらいはずっと発掘調査をしているんですよね。28万件中20点だけなんですよ。確率でいうと 0.0001% ぐらいの、奇跡でも起きない限り出土しない黄金の靴がなぜか宗像から出てきたんですよね。
貴重ですね。
でこれを持っている人たちっていうのは、まあ、総理大臣を含む大臣クラスとか、まあ、県知事レベル、こういった人物のお墓から出るんですが、
はい、
宗像の場合は違うんですよ。
どういう古墳から出てきたのかといいますと、13メートルぐらいの遠方から出てきているんですよ、ね、ランク的にはそこまで偉くないんですよ。それがちょっと特殊でして、他の19例は軒並み偉い人のお墓、こっちはどちらかというと、まあ、僕ら的な、普通の人のお墓。なんでこの牟田尻の古墳の被葬者がなんでこんなトップクラスの製品を持っていたのかっていうのはちょっとまだよく分かんないですね。
でせっかくなんで私と太田さんで適当に理由を推測ごっこしたんですけど、例えば偉い人の思い人が亡くなって偉い人からこうお供えとして死後送られたんじゃないかとか、
うん、ありそうですね。
じゃあ持ち主がもう手にした時はすごい力を持ってたけど後に落ちぶれていってこのサイズのお墓になったとか、それからですね、偉い人の持ち物を託されたものの横領したとかですね見てるだけでワクワクしちゃうんですよね。でこの職人の真後ろにですね、裏メニュー的に太田さんも、あ、これも言っとかなきゃ忘れるところだったっていうぐらいそっと置いてある謎の金色の塊があるんです。
はい、
もう本当に金色残ってて輝きを残した飾りっぽいもの、あのひらひらとした保養と言われる飾りがなんとなく見て取れるんですよね。大府町というところから出たんだそうですけど、え、こんなのがあったんだっていう感じ。でも実は20年以上に出たもので大切に保管されてたものを今回出したそうです。こんな話も聞かせてくれました。
本当はあの博物館というのは正体がわからないものってあんま展示しないんですよ。だから正体初めから答えを教えちゃうとロマンってちょっと反映しちゃうんですよね。今回あえて分からないものを分からないって言った上で展示してるんですよ。これが何かっていうのをちょっと皆さんに考えていただければなと思います。
なるほど。
海の道宗像館で楽しんでください。なお新型コロナウイルスの感染状況によっては今後臨時休館の可能性もありますので確認してお出かけください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。